耳で立ち読み新刊ラジオ。皆さんこんにちは、新刊ラジオブックナビゲーターの矢島正弘です。最近ですね、脳科学とか脳トレとかね、まあ脳に関する本とか、あと作品というのが増えましたけども、皆さんね、この脳についてどれぐらい知識は得ましたでしょうか。で、知識としては非常にね、その脳に関する科学っていうのはまあ重要なんですけれども、実際に患者さんを見ている臨床医にとってはですね、まあ治療に役立つかどうか、この一点が結構重要らしいんです。というわけでですね、新刊ラジオ結構脳にまつわる本いろいろご紹介してきましたけど、今回はですね、臨床医としての立場から、脳の活性化及び脳に関わる疾患を予防する、簡単で続きやすい方法を紹介した一冊、これを取り上げたいと思います。では参りましょう。新刊 JP ポッドキャスティングよりお送りしております、耳で立ち読み新刊ラジオ、スタートです。今回紹介する本は牧野出版より出ております篠浦信里著、脳にいい5つの習慣という本です。まずは著者のご紹介なんですけども、篠浦信貞さん、この方はですね、東京大学医学部卒業後、数々の病院で脳神経外科医として勤務して、2000年から都立駒込病院脳神経外科医長、そして2009年から、同じくこちらの病院での、脳神経外科部長を務めていらっしゃいます。で、この篠浦さんはですね、患者の意識がある状態で行う手術、脳の覚醒化手術っていうんですけども、これでね、トップクラスの実績を誇っている方なんです。この覚醒化手術、実は僕初めて知ったんですけどね、今脳の手術するときに患者さん起きてるらしいんですよ。局部麻酔で。それで、こう、脳とかカッチャカッチャちょっといじりながらって言うと表現悪いんですけども、いじりながら、お生まれいつなんですかとか、へえ、そうですか。いつ頃何されたんですかって話してるらしいんですよ。で、それ何がいいかっていうと、うっかり脳を傷つけてしまった時に、患者さんが意識失ってると、後で大変なことになるんですけども、患者さんが意識がある状態だと、例えば僕がこう手術受けてて、中学の時、部活何やってました？ブルーボー、すいません、ここダメですね、みたいな。っていうのが分かるらしいんですね。それに、ね、やっぱ脳もちゃんと治るんでしょうね。すごいなと思ったんですけど。で、そんな篠浦さんがね、書いた、こちらの本なんですけど、テーマはこんな感じでした。脳機能を活性化させる簡単で習慣化しやすい5つの方法を紹介する。はい。外科の話しましたけども、ちゃんと、内科的な処方箋です。まさか頭蓋骨開けろとか入ってませんから大丈夫です。じゃあですね、内容紹介参りますけども、こちらの本全6章構成になってまして、第1章が脳の説明です。そして2章から6章が、まあ、タイトル通りその5つの方法を順番に紹介しているんですけども、まあ、どの方法もですね、まあ、脳の病気の治療や予防に役立ちますし、またね、長い歴史で淘汰されて生き残ったものらしいので、まあ、現代の脳科学でもね、効果が証明されつつあるものです。されつつあるということから分かるようにですね、まあ、臨床医なので、この篠浦さんはね、効果があるんだったら、その理論がついてこなくても実践すべきじゃないかというスタンスを持っています。なのでですね、篠浦さん自身がまた体験して、また患者さんも体験した内容っていうのが、まあ、多くの体験談交えてね、こちらの本で書かれています。その5つの方法とは一体何なのかというのが皆さん気になってくると思うんですけど、まあとりあえず単語だけ言うとですね、まず1つ目が、ニンニク油の摂取、2つ目が瞑想、3つ目が運動、4つ目がコーヒーとハーブティーで、5つ目が人間学なんですが、まあこれに関してね、後々詳しくいくつか取り上げていこうと思います。で、まあ、篠浦さんなりにですね、この作用のメカニズムを検証を推察してますから、理屈屋の皆さんはですね、なるほど、そういうことか、と分かってもらえばいいですし、もしくは、とにかく健康マニアな人はですね、書いてあることを実践してみると、結構簡単な方法なので、楽しいというか、まあ、健康な生活が送れるでしょう。ではですね、早速、いくつか新刊ラジオで僕が実際体験していこうと思います。ニンニク油の摂取、瞑想、運動、コーヒー、そして人間学。まあ、瞑想やったら番組終わっちゃいますからね。そして運動もですね、マイク前じゃできません。というわけで、ニンニク油の摂取とコーヒーを、今回はですね、例の人を交えて、お送りしたいと思います。じゃあちょっとだけ音声変わります。
はい、というわけでですね、スタジオに召喚されました石橋です。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ですね、つい先日、
はい、
ニンニクオイルを作れという指令を受けまして、で、実際作ってきました。
もうすっかり調理担当ですね。
はい。でですね、まあちょっと説明もしていきましょう。まずは、まあどういう 効果があるのかっていうのの説明ですね。
そうですね。
はい。あのニンニクにはですね、まあ疲労回復などの効果があるのは、まあ、ご存知の通りだと思うんですが、で一番強力な作用があるものですね。
はい。
アホエンという成分。
そうなんですね。はい。ニンニクの中に含まれてるんです。
含まれているアホエンという成分があるんですけども、このアホエンという成分がですね、100度以上の高温になると壊れちゃうらしいんですよ。
はい。
でこのアホエンという成分を湯煎で抽出したオイルを飲むと脳にいいですよっていうお話なんです。
そうなんですね、はい、実際ですねこの篠浦さん の, あの、まあ、臨床経験によりますと、
はい、
あのアホエンオイルを摂取することで脳の血管 の, その狭窄いわゆる狭くなってしまうのが改善されたとか、
はい、
あとはねあの脳梗塞とかの動脈硬化が完全になくなったりしないものの、まあ、ストレスなどでね一時的にその狭窄を起こしている血管有用であることが分かったと。
はい。で、まあ、それがどういう作用で起きてるのかってことなんですけども、なんかあの、毛細血管の血流が良くなる作用があるらしくて、
はい、
で、脳みそって、その血流がいいと、まあ、活性化もするし、あの、病気の予防に役立つらしいんですよ。
はい。
このアホエンオイルの場合ですね、微小循環というですね、まあ、毛細血管の循環が良くなる作用が、
うんうん、
あの、期待されていると。他にも動脈硬化ってあの活性酸素があの原因になることが多いらしいんですけど、ニンニクにはその活性酸素を抑える働きがあるらしいんですね。はい。まあそんな脳ガキはともあれですね、実際に飲んでみないって話です。
はい、わかりました、はい。目の前にもうさっきからすっごいニンニク臭いんですよ。
あのですね、まあ、作り方を追いながらちょっとあの解説していきたいと思うんですけど、
はい、
まあ簡単です。すごく簡単です。用意するものはオリーブオイル 150cc と、ニンニクが3かけ。
はい。
で、まあ、1、ニンニクをできるだけ細かく刻みます。
はい。
で、2、耐熱容器にオリーブオイルを入れて、湯煎で温めます。
はい。あの、アホエンが100度で壊れてしまうので、湯煎じゃなきゃダメなんですね。
はい。直火にしちゃうともうアホエンなくなっちゃいますから。
はい。
はい。で、オイルが温まったら、ニンニクをその中に、オイルの中に入れて、火を止めます。
はい、はい、はいはい。
で、そのまま余熱が取れるまで放っておくと。そうすると、じわじわとアホエンがですね、オイルの中に染み出してくるというわけなんです。
はい。
で、あとは冷まして、まあ、瓶などに詰めて使っていただければいいっていうことなんですね。
なるほど。はい、なんかね、もっと直火でね、熱して、こう、ニンニクのエキスを抽出するものだと思ったんですけどね。
はい。
その湯煎でもかなりニンニクの匂いしますね、は
い、
これ。
というわけでですね、皆さんリアクションを期待してると思うので、
はい。
飲んでみましょうか。
飲んでみますか。
はい。
グッとね。
グッと、せーの。おお、
だ、
ああ、今口の中二人とも、ああ矢島さんもだえてますね。喋る仕事とは思えないぐらい今喋れなくなってます。ああ、
ね、慣れてる人はスプーンとかで、はい、ちょっといけるんですけど、はい、僕ら今回こぼしちゃまずいってことで、ね、
コップで直飲みしてます。
おお、
すごいですねこれ。
なんでしょうね、スパゲッティ屋さんにいて頼んだ残りのオリーブオイルをすすった経験が皆さんあるかもしれませんけども、
は
い、あれ
そんな感じですね。で、これはですね、1日に、まあ、15cc ぐらいを目安に摂取してほしいというふうに、篠原さん言ってるんですけど、
15cc ってのは大さじ1、
まあ、1ですね。
1か、はい、はい。
で、これ、熱しちゃダメです。
あ、そう
ですね。なので、僕、今2人で、生で飲みましたけど、
はい、
僕、実際家で作ってですね、どう使おうかなと思って、
はいはい、
ドレッシングにしました。
なるほど。
はい、レモン汁と塩コショウとかで。で、トマトとかにかけると、もうさっぱりいただけるんですよ。
ああ、実際本に書いてあるのもね、食卓に置いておいて、まあ、何か合うものにかけるっていうふうに言ってましたけどね。
はい。なので、そういうふうな取り方をすれば、今僕らみたいに無謀に飲むっていう行為をしなくても、
はい、
簡単に続けられるし、おかげで最近僕、よくサラダを食べるようになりました。
ああ、なるほどね。
はい。
今うげーって言いましたけど、味自体は決してまずくないです。ただ直飲みするもんじゃない
な。ないですね。まあそんな感じでですね、非常に作りやすく続けやすい、
うんうん、
これが、ニンニクオイルの、
はい
はい、ご説明でございました。
はい。でもう一つですね、
はい、
脳に良くなる習慣、紹介していこうと思うんですけども、次はですねこれ意外だったんですけど、コーヒー
ね、
コーヒーが脳にいい、てか健康にいいって初めて聞いたよと。
なんかあんまりイメージ的にね、健康には良くないみたいな
風
潮があるじゃないですか。
で、コーヒー糖のバシさんがめちゃめちゃ喜んでましたね。
はい。あ、俺間違ってなかったんだって思いましたね。
いや、俺間違いだと思うんだけど。いや、で、実際なぜかというとですね、まずコーヒーによく含まれるカフェイン。
はい。
あれがですね、まあ脳の注意力とか か認知力を高める作用があるんだそうです。
はい。
まあ確かに目が冴えて眠れないって言いますけどね、うん、それは確かに注意力とか認知力が高まってるってことなんですね。
ビカーってしてる感じですね。
そうそうそう、はい、で脳にですね体上界という部位があるんですけども、はい、大脳の奥の海馬の上あたりに位置して、これが神経伝達物質に関わる部分に関係するという場所らしいんですけど、
はい、
詳しくはお近くのお医者さんまで、
はい、まあちゃんと本で、はい、チェックをしていただければいいと思います、
はい、この体上界に、まあいい効能があるんだそうです、
はい、
で、まあ、カフェインによる脳の活性化は、ドーパミンの働きに関わってるんじゃないかというふうに推測されてます、
はい、まあ、ドーパミンというのはその快感とかやる気とか意欲っていうのに作用するってやつですね。
はい、
はい、
で、まあ、効果としてはですね、本の中にあったのがパーキンソン病の予防になるっていうお話があったりとかですね、
はい、あとはアルツハイマー病、認知症を予防する、
はい、
はい、
で
意外でしたけど
動脈硬化を防ぐっていうのがあって、はい、これカフェインじゃなくて赤ワインと同じくらいのポリフェノールがコーヒーにあるらしいんですよ。
含まれてるんですね。これかなり意外ですよね。
意外でしたね。でこのコーヒーを1日何杯ぐらいでしたっけ。
1、2杯から4杯ぐらいまで。
4杯ぐらいまで、
はい、
バシさん普通に3杯以上デフォルトですからね。
全然デフォルトで飲んでますね
はい、まあ、というわけでですね、意外な方法で、まあ、脳にいい5つの習慣というのが紹介されているんですけれども、
はい、
まあ、臨床医の人だからこそできるこの実際にやってみたっていうのはね、はい、なかなか参考になる一冊でした、はい、まあ、皆さんね脳の病気とかまだまだ早いよっていう若い人もいるかもしれませんけど、今ねうつ病とか精神病とかね流行ってるからね、
はい、
脳のね病気にね対処するのがね一番必要だって篠浦先生が言ってた。
はい、そうです
、というわけで書籍情報です。脳にいい5つの習慣、篠浦信貞著、牧野出版より税込み1400円で発売中です。はい、というわけで今回も新刊ラジオお別れの時間となってしまいました、今回紹介しました本いかがでしたでしょうか。ですね、今隣でバスさんが瞑想してるんですけども、これは瞑想にね呼吸が大事だって、うるせえよ。
はい
今言おうと思ったんだけど、うん、なんでわざとマイクに乗せるの呼吸。
いやそうしないとわからないじゃないか、
はい、でこの瞑想の習慣ってのもね、はい、バスさんと僕でね各自ねやってみたんですけどね、
はい、
いいんです。
意外にこれね気持ちいいっす。
気持ちいいんです、
はい、
これもぜひねやってみてください、
はい、
で人間感覚についてはですね、あまりにも時間が足りません、
はい、またこちらは本を読んで、
ちょっと難しいからね言うのもね、
はい、
では、関連書籍のご紹介です。
はい、
まあ、健康本ということでですね、新刊ラジオ第837回2009年6月9日号、体温を上げると健康になる、これもね結構意外だったんですけど、
ね、
まあ、それは確かに体温を上げた方が健康になるなーっていう内容でございました。
42度まで上げるとダメですね。
タンパク質が固まっちゃいますね。
ねえ。で、もう一個
は、もう一個は、新刊ラジオ第1164回2010年6月25日号、脳をやる気にさせるたった一つの習慣、なぜやりたいことを書き出すと実現するのか。これは脳科学者、茂木健一郎さんの本です。
はい。
こちら科学的なアプローチ。
いいですね。
というわけで、まあ、やる気をね、出すための方法みたいな。
はい。
まあ、習慣術と脳ってのはやっぱり相性がいいのかなと思うんですけど。
ですね。
今回は完全に健康の本でしたからね。
はい。
健康が気になる方はぜひですね。見てほしいですし、いつまでも健康があると思うなよという。
なって今回実際やってみて、ね、なんかちょっと体いい感じになってる気がします。僕
マジですか。
はい、
は
なので、ま、皆さんもぜひぜひやっていただきたいなと思います。
はい、
はい、
というところで今回の新刊ラジオはここまでです。また次回お会いしましょう。お相手はブックナビゲーター矢島雅宏と
乱入者石橋優でした。
ニンニクくせえ